こんにちは。本の出版が決まりました。今、1分2分前に電話を切ったところで、すぐにこの音声を取っています。この今の生の鮮度感の高い感情というものを、未来の自分あるいは僕の姿を見て何かしらインスピレーションがを受けてプラスに働くようなという思いを込めてこの音声を取ります。振り返ってみるとわー信じられないなと思うでしょうね。3ヶ月前というか1週間前の自分ですらも信じられないような状況に今ところに来ています。実際その本がどっから喋ったらいいんだろうな。組み立てず喋っていくと、とにかく感情というかその今のリアルタイムの思いを残しておくということが、一番のセンターピン、この音声においてセンターピンになるので、かっこつけずにということでいきます。まずその依頼が来たこと自体でも最初の執筆依頼っていうことが来た時点でもかなり、のぼせていました。正直ね、そのまだ本も出していないし、現在であっても本の執筆自体も始まっていないから、本自体も出てないし、それが出したことによる反響まだ全然わからない状態でも今のぼせているんですけど、でそこからクールになってというか、この、今の執筆依頼が、アメブロの方のアカウントに、連絡が来たんですよ。でその時点の気持ちでのぼせた気持ちでこのまんま面談というか実際編集者の方と話して、あこの人だったらまずそこの第一関門があって、任せてもいいかなとか、話し進め社内の会議に話を進めようかなというのがあるわけで、でそういう、プロセスの中でまずその執筆依頼どうですかと、ちょっと面談して話をして、でもしお人柄とかいろんな人生観とか、考えとか、これから世の中に対していい価値を届けていきたいとか愛を届けていきたいとか、そういったもうプラスのエネルギーというかそういったものを見ると、で最初の執筆ら来たりしてのぼせた気持ちだと通らないなと思ったんですね。そこで気を引き締めて、じゃあ1000冊出している中谷明宏さんはどういう思いで出しているんだと。ちなみに面白いのが、その面白いのがっていうか、その面談をした日に、面談が午前中だったかな確か、ズーム面談の午前中で、夜に中谷明宏さんのセミナーに参加しているというね。でその中で、本を出すことについても話があったわけですね。セミナーに参加されている方はみんな中谷さんに憧れていて本を出したいというふうに思っている人ばかりというか、そういう人しかいない中でいろんな本を出す方法があるよ、こういうことだよ、ああいうことだよって話してもらってて、その自分がこう提案してもらった執筆依頼の流れっていうのはかなりラッキーな事例だったんだなっていうのをそれで分かったわけです。執筆詐欺とかもあるみたいなんで、本を出しませんかって言って何百万取られたとか、で出さなければ今度は、Kindle にしませんかとか、Kindle なんか別に お金出さなくたって自分で、すぐ出せちゃうんですけどとか、それを今度はビジネスあなたのこの本を書いた経験、本当に素晴らしいんでこう、ビジネス講座としてやりませんかと、講師になっていただけませんかっていう詐欺があるらしい、さらに進むと。でそれがその講座の講師になるには、まず別のセミナーに受けてもらわなきゃいけません、それが何十万ですとかっていう感じのあるらしいんですけど、それをもろもろのまっさまじい多分中谷さんの人脈であればいろんな、とてつもない、詐欺のパターンというか、それ自体が事業として行われているんでしょうけど、その詐欺、受けた方としてはもう詐欺ですけど、立証はできないと、それは詐欺として立証はできないというか、要はその 最初に申し込んだ人の期待とか夢とかっていうものを結果的に裏切るような形になるっていう風なビジネスモデルなわけです。その場合はね、それは全くもって良くないし、本当それ以上にその投下したお金とか時間とか心以上にリターンをもたらすっていうことが絶対的に必要だなと思っております。で、あとは執筆、本当にね、今から半年前かな、いつだったか、多分半年ぐらい前、ざっくりなんですけど、まあ起業、まだ01も達成してなくて起業をしたするという話になった時に、まあ家族というか、身内ですね、肉親に、家族というか、まあ今妻とか子供たちではなくて、まあ親戚肉親の関係に、いや作家になりたいんですと、まだなってもいないのに言ってたら、なれるわけねえじゃねえかと。そんなのね、有名な人とかテレビの芸能人とかスポーツでめちゃくちゃ活躍した人とか、そういうね、世の中で必要と、もうすでに大活躍している人しかなれないんだよっていうふうに言われました。僕はこれを聞いて、まあその時全く、力もなかったし、書き上げるという能力もないですし、もちろんその世の中に対してとか自分のお客さんもいなく、お客さんに対して何か価値とか喜んでもらう人生をいい方向に、もっともっといい方向に、僕に対して投下した以上の何倍も何十倍も返してやろうみたいな、そんな今思えていますけど、そんな思いすらなかった。で、それが、悔しかったんです。僕めちゃくちゃ悔しかった。ずっとその絶対見返してやると思ってました。見返してやると思ってたのは強いです。で、僕はもう病気になってからもう決めてるとか、やるように心がけていることは、無茶な夢でもどんどん言うと、今無茶なことであってもとにかく言うと、作家になりたいとか本になりたいなんて多分小学生ぐらいの時も思ってただろうけど、それが今まで30、40年生きて一度も口にしたことがなかったっていうのはどうなのと。じゃあもう、まあ僕なんか自国味わったと思ってるので、自分ではもう自国に片足突っ込んで、もうそんなとこまで行ったと思ってるから、じゃあだったらもういいじゃないかと。どんなに口頭無形だってもバカにされても、言っても別に命取られないし、そんな恥ずかしいとか悔しいって思うかもしれないけど、悔しいと思ったらそれって力になるから、だからいいじゃん。むしろそうやって、例えばね、今そうだな、フルマラソンを走りたいとか、全然例えばこうものすごい体型とかスポーツを今までやったことなくて、もう、まあ、いっぱいお菓子とか食べちゃうからちょっと重めになってしまっている状態で、実はフルマラソンやりたいんだって言ったら、多分まあ周りの人はできるわけねえじゃんって言うかもしれないけど、それの方がいいよなって思います。どんどんできなくてもバカにされても、まああとはダメ、本当に自分がボコボコに、されない程度の相手を選んでいけばいいっていうことですね。まあ僕の場合を言われたら肉親だったので、肉親とか親戚とかだったんで、別になんだテレビとかネットのたくさん見てる中で、こいつダメだとか炎上したとかってわけでもないし、もう、知らない人、その恥ずかしい姿、情けない姿、そんな作家になるって言ってできねえよって言われたことに対して、見てる人たちっていうのは、まあ肉親とか昔から知ってる人だから、別にそういう人目は別に気にならなかったです。自分だけはダメージ受けたけど、そのあたりのさじ加減で、言える人に言うっていうのはいいかなと。まあだから別にネットでもいいんですよね、薄い関係で。なんかその僕も匿名でやってますけど、まあ僕の企画とかメルマガ読んでくれて深い関係というか、こうつながりになってくれた人は、まあ一緒に顔出ししてこう、Zoom で会話したりとか、実際に会いに行ったりとか、してますけど、この顔出ししないことっていうのを利用して、まあ例えばですよ、もうそういう夢をひたすら語るみたいなアカウントを作ってもいいわけですよね。もう理想の、それが自分の理想とかけ離れたようなキラキラした感じにしちゃってもいいし、もし言うのが恥ずかしいのであれば、まあそれこそ役者が演じてるように、こういう役をネット上では自分は演じてるんだっていうふうにキャラクターを作っちゃって、まあ例えば容姿とか、まあ見た目にコンプレックスがあっても、まあ、AI とか使って、まあ、イケメン画像みたいなの作ってこれをアイコンにして、プロフィールもなんか、実際はありえないようなことであっても、まあ、それがじゃあ誰に迷惑かけるんだって、人を傷つけなきゃ いいのかなと。夢をどんどん、例えばそういうアカウントを作って夢をバーってどんどん語ると、自分は億万長者になるんだとか、絶対もうもっと痩せてモテモテになるんだとか、筋肉バキバキの体になるんだとか、いろんな叶えたい方向性ってのはたくさんあると思うので、それを とにかく、書いていくと。でそれで仮に何言ってんだって言われたとしても、もうそこで、他人事にしちゃえばいいわけです。これ自分じゃないしみたいな、開き直っちゃっても別にいいかなと思うんですよね。それにそこで叩かれたとしても、別にそこにいるキャラクターが叩かれてるだけであって、まあ、自分自身の実生活に対して何ら影響はないわけです。切り離しちゃえばね。実際僕のお客さんでも、実店舗でやってるけども、ネット上では、顔を売ってる、自分はキャラクター、自分の顔で売って商売をしてるけども、ネット上では切り離して違うキャラクターとしていきたい、それぞれ別に切り分けてやりたいっていう人もいます。まあそれは顔出しがないから怪しいとかっていうデメリットはあるかもしれないけど、まあそれを補って、あまり補えるようなメリットもあるのかなと思います。で本について、本当これびっくりで、本当ね、運命とか占い、僕 AI 占いと AI と占いというもう対極に位置することをメルマガでは最初にビジネスとしてスタートして、まあ今もその2つは、AI のが教えているかなって感じするんですけど、占いを教えるというよりも、もう精神的な世界とかマインドとか、まあ占い寄りの、あと脳科学とかね、量子力学とか、そういった話はするんですけど、占い、ではあんまり今ないのかな。でも常に考えてますけどね、占い的な思考法で考えておりますし、AI に対しても働きかけているんですが、それで、その引き寄せじゃないけど運命的だと思ったのが、企業仲間ですね。企業仲間のメルマガ、まあ今は別に連絡を特別取ってるわけじゃなくて、そんなに向こう全く別ジャンルなんで、恋愛系のジャンルなんで、コラボとかもこう一緒に仕事をするとか、あるいは仕事の相談を人によっては、同じこう同ジャンルの人とかは結構電話したりとか、ズームとか、気軽にしたり、まあ、それが3人になったり2人だったりとかしてよくやってるんですけど、その人は全然違うので交わらなくて、ただメルマガ読んでるんです。メルマガ読んでるんですよ。恋愛系の発信してるから、まあ、恋愛っていうくりを大きく考えると、愛というか恋愛って、あとは僕は妻に対して一生恋愛をしていたいっていう理想を持ってるから、どうやったらこう愛をと届けられるだろうかと、愛を伝えられるかと、お互いに愛し合えるだろうかっていうことを、そういう人から、まあ実際会ったりとか話したりとかもしてるんで、一緒に飲んだりとかしてる間柄だからこそ、そのメルマガ読むと結構まあ全然全く知らない他人のメルマガではなくて、その人のメルマガを読むことでかなり学びがあるわけですね。その人のメルマガを読んでるんですけど、そのちょうど昨日か、だから出版、今日は出版が決まりましたって返事が先ほどあった中で、昨日の夜かなんかのメールで、彼女は女の人ですね、彼女は夢を語ってたんですね。夢をまあ10個くらいもあげますと、今日壮大かもしれないけど私は夢を語りますっていうことを、書いていて、でそれに対して僕はメルマガ返信したので、一読者としてね、まずその本が1年後か2年後までに本を出すと、それからコンスタントに本を出し続けるけど夢があるということをその中の一つあって、で、まずあなたのその本が出るのを楽しみに待ってますよってまず伝えまして、あと僕も本が出ることが決まりましたっていうふうに返したんですけど、その僕が本を出す出さないかとかっていう話っていうのはあんまりこうオープンにしてない。まあ、YouTube とか、まあ、企画の中で喋ってるかもしれないですけど、本当に僕発信してる情報が、まあ、100% と見るともう 100とか1万ぐらいあるのか、1万ぐらい、あ、1000しましょう。1万じゃ分かりません。1000個あったとして、そのうちの1個か2個ぐらいでしか、この情報っていうのは、書籍云々っていうのは話はしてないのに、来ると。それがもう運命的なものを感じましたね。でもしかしたらなんですけど、僕結構壮大なこと言ってるんで、もう彼女も、僕の壮大なそのことを言っているっていうのを まあ、彼女の恋愛のメルマガが面白いので結構変身していて、で僕は大きなことバーって言ってるから、とりあえず、まあ、もう死ぬ者だから言いたいこと言った方がいいじゃんみたいな感じでどんどん言って、それを現実化してるわけですけど、そこのもう僕のエネルギーというものは彼女に伝わって、もしかしたら彼女の夢を叶える、もう見えないですけど、もう自分がなんか直接的に手助けをしているわけではなくて、もうスピリチュアル占いの話ですよね。オーラというか波動とか、それ量子力学か、まあそういったものを彼女に伝えることができているのかなと勝手に思って、もう勘違いしてやっていると。でこれで僕が本を出すことによって、彼女にとってはきっと、あの人が出したんだと、一緒にまあ同じようなというか、もう僕がビジネス始めで、まあ01達成した頃にはもう彼女は自動化してますし、お客さんもいっぱいいた状態なんで、割と僕に対してはまあ目線が近いかなというところがあると思うので、あの人が出せたなら私にも出せるなということも証明するっていうのが、まあ本当すごい遠い形の愛ですけど、ただ接触はなくて、特に会話もなくて、何一つ何もしてないように見えて彼女にエネルギーを与えることができているっていうふうに都合よく考えますでそういうふうに、あの本を出版して、あとまあこの本が売れたりとか、どうだろうな、今そんな売れるってイメージはないですけど、ただ本を出版すると決めた時に、まあ、AI と相談したのが、100万部の本を出す、売るためにはどうしたらいいですかとか、ということも相談したりとか、あとは、出版社との打ち合わせの時、最初のズーム面談の時、何を話したらいいですかとか、どういうふうにアピールポイントを伝えたら、どうしたら、その編集者の心を動かせますかとかっていうことも相談しました。まあ結果的にはその AI 言ってることそのまま やってないですね。ほとんど、まあ話し相手っていうか壁打ちというか、恋愛で悩んだ時とかもそうだと思うんですけど、悩んでいて、いや実はこうなんでどうしたらいいかなって言いつつ、自分の中では結構答え決まってるけど、ただそれを聞いてほしいだけみたいな、僕はそういう風な AI との関係なんで、まあ返してくれることはとても、参考になって、考えも広げてくれますし、思考とか思考の幅も広げてくれるし、深くもなりますし、思考の質も高くなるんで、まあ AI は僕にとってドラえもんですけど、僕はのび太くんで、AI はドラえもん。これは編集の話でもしました。出版社の方の話でもしたんですけど、だからね、いやすごい素晴らしいっすね。もうなんかその引き寄せられますわ。それで小さな自分の引き寄せというか、うまくいったこととか、これは前願ってたことがうまくいってるなと感じること、気づくことをただただ繰り返していくと、そうするとそのタイムラグが短くなるんですよ。時間か願いが叶うまでの時間が短くなると。だって自分が願ったことは叶ってんじゃんと、3ヶ月前に叶ったことは今叶ってんじゃんと。でそれは意識し、最初はなかなか意識しづらいから、例えば3ヶ月かかった、半年かかった、1年かかるかもしれないけど、その時間がだんだん短くなってきて、もう3ヶ月かかったのが1ヶ月になって1週間になってとかで、そうなってくるともっともっと今まで思っていなかったこと、例えば今回の出版の件で言うと、出版が決まるっていうことだけとてつもないことだったんだけども、じゃあ今度は10万部売れるためにとか、100万部売れるために、あとはどれだけ早く出せるかっていう、どれだけいいものを出せるのか、まあ売れ行きが全てはないですけど、まあ僕の発信もそうですけど、ちなみに、出版社から、依頼を来たアメブロのフォロワー数なんと10人、今見たら9人ですよ。減ってましたね減ってるんです。それしか見てないの。たった9人のフォロワーで出版依頼で来るのって。でそのブログ自体を見て面白いと思って、連絡させてもらいましたみたいなことを、面談の時に言ってたんですね。これだと。だから本当ね、僕の多分発信の中でこのスタンド FM って全然聞いてる人いないかなと思ってるんですけど、 ただこれもしかしたら全部、聞いてる人が一人でもいたらそれってものすごいことなので、それだけでいいかなと。まあそれだけでも自分が語ってきた、こうやって時間今20分ぐらいになっちゃうんですけど、こう時間を使って、まあ、トータルだと何時間だよ、10時間20時間分かんないんですけど、今までこのスタンド FM で撮った分数っていうのは分からないんですけど、まあそれが価値があるのかなと。まあそれこそあのさっき言った、恋愛の系の企業仲間ですね、じゃないですけど遠回しだっても、価値を届けることができれば、まあ遠隔でやっぱりね自動的に見れた方がいいですよね。まあなんかそうフォロワー1万人いても、あ、1万以上のフォロワー経験したことあるんですけど、そんなに届いてねえなとなんか数だけ膨れて、じゃあそれってめちゃくちゃ効率悪くねえかと言っちゃえば、はためにはすごいアカウントに見えるかもしれないけど、あ、テレビとかもそうですよね。多分テレビとかってものすごくこうたくさんの何千万人という人が見てるけど、そのテレビでも結構ねいいこととか学びになることとか言ってるのに、それを見て行動する人とか、どれだけいるのと、すごく軽く捉えられてるなと思っているんで、でこうやって喋ったことがあとは残ってくんでね、今喋って、まあ今日明日誰も見ないかもしれないけど、あ、今日明日見た人は誰も心に響かなかったとしても、もしかしたら3ヶ月後とか半年後にこの、声、僕のこの喋ってる、バーって喋ってるものがを聞いて、ものすごくなんかこう心をが動かせるかもしれないと思います。というより多分これ僕が半年後とか本実際に出す日とかの近くに、聞いたら僕自身の心が動くので、もうそれだけでもいいんじゃないかと、もうなんかこんな感じっすね。そうだから本の話に戻ると、まあ例えば全然、数が売れなかったと、例えばどうなんですかね、まあ1万部いけばすごいのかな、分かんないけど、例えば100部しか売れませんでした。多分僕自分でも買うと思うんで、自分で多分20部ぐらい買って、お世話になった人とか、ね、こんな本書きましたとかって、まあただ単に、それで今までお世話になった人に、あなたがおかげです、ありがとうございましたというふうに、お伝えするために、まあ書こうかなと思ってるんですけど、あと中谷さんにも送っちゃおうかなと思って勝手にとか思ってるんですけど、まあでも物を送るとなんかあれだよな、あれぐらい有名人の人だとなんかその危ないものじゃないかとかっていう風に警戒されちゃうから、それもなんかな、申し訳ないよなと思ったりとかして、まあまあいいです。で、あで100部しか売れ、100部、あ、仮に10部しか売れませんでしたと、自分が買った分を差し引いても10部しか売れませんでしたと、でもその10人の中で1人がめちゃくちゃこう動いて心が、動いてくれたらいいのかなと。多分その一冊の本で、まあ一人でも心が動く人がいたら、それってなんかその波動として少しずつ周りに広がっていくから、直接的に僕にメリットが、メリットとか、例えばそれが売り上げ冊数とかにつながらなかったとしても、まあ多分本買ってくれ、どうなんでしょうね、こう僕の企画とか参加してくれる人が本を読むのか、あるいは全然関係ない人が読むのか分かんないですけど、全然今、僕のことを全く知らない人が読むのか、両パターンがあると思うんですけど、どうなんだろうな、どうなんだろう、まあとりあえず今めちゃくちゃ気分いいですって言っても、今日この後めちゃくちゃ忙しい、今日めちゃくちゃ忙しいですね、あ夜までいろいろあります、あ全然仕事とかじゃなくて子供たちのこととか、あとボランティアとかもしてるんで、ボランティアとあと銀行関係ですね、銀行、まあ資金調達に動いているので、あ政策金融公庫とあと信用金庫のアポを取ったので、それの創業計画書を書いたりとか、ちょっと先に公庫だな、公庫でネットで申し込めば1ヶ月で、まあ早ければというか、それなりにうまくいけば1ヶ月ぐらいで融資が降りるので、そのまた融資金を使っていろいろなこれからもっと面白いコンテンツとかもっといいものを作っていくための資金に使っていこうかなというふうに思っているので、まあすっごいな、もう話し合わせしたら止まんねえけど、その融資の件もすごいいろいろドラマがあって、自分の中ではいろんな人 まあいいです、そろそろ25分で喋りすこの辺でまだいろいろあるのでまた、ここまで聞いてくれてありがとうございました。ではでは。